もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、は
い。お願いします。
最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
してません。
今は、一人で暮らしてるんですか？
父と母と3人で暮らしています。
あ、そうですか。兄弟はいないんですか？
兄弟はもう、妹がいるんですが、結婚して。
あ、そうですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今から5ヶ月ぐらい前に、
はい、
自動車運転中に事故に遭いまして、
はい、
相手の方が修理代を払ってくれなくて困っているので、その相談なんですが。
どんな事故だったんですか？
追突なんですけれども。
あなた追突されたわけね。
そうです、された方です。はい、はい、追突された方が生活保護を受けておられる方でして、
はい、
その事故の時にはちゃんと直しますっていうような約束というか、口でね、言ってはいたんですが。
口だけで、なんか書面はないんですね。
書面はもうないですね。連絡先交換したことと、警察呼びまして、
はい、
自己処理はしていただいて。
それでそうすると、その警察の側できちんと事故がこういう形で起きた、はい、つまりあなたは追突されて、こういうふうな被害に遭ってるという、はい、それは警察の方の書類に残ってるはずですよね、
はい、現場
に。
残ってます。はい。はい、
それでその時には直しますということ。
そうです、まあ、口なんですけども、はい、口でその私が 100% ね、追突なんで悪いので直しますとは言いましたけど、はい、その生活保護受けてらっしゃるので、はい、生活保護のお金しかないので。
ただ車乗ってる場合の車の保険とかなんか、そういうことはないんですか？
あ、いや、生活保護受け取る方は任意保険には入れないって聞いたんですけど、
はい、そして、
まあ、入ってないんですよ、その方も任意保険には。
はい、
自分ほんで市役所の方に相談に行きまして、
はい、
で相談したんですが、
はい、
もうそれは本人次第、本人がその生活保護を受けたお金を貯めて直すっていう意思を示さん限りはもううちから何もできませんって言われまして、
はい、それでその事故ってどのぐらいの事故なんですか？
はい、体はまあ大丈夫やったんです、
はい、
で車がちょっと後ろがへこんで、はい、バンパーの中の鉄までぐわっと曲がったような状態ですが、
はい、
まあ、乗れないことはないので、
はい、
ちょっと自分で直して、ちょっとだけ、まあ、それでなんとか乗ってるんですけど、ずっと、その後も。
そうすると、自分で直して、要するに修理工場に持ってって、直してもらってるってんじゃないんですね。
はい、あ、じゃないんです。だから、その方が払ってくれるならね、持ってって直したいんですけど、
はい、
払ってくれやのに持ってったら、お金どうなんのってことになるので、
はい、
でその方が直すって言ったので、
はい、
信じてまあ待ったんですけど、一旦、
はい、
何もないので。
はい、
どうしたもんかなと思います。
そうすると今日の相談っていうのは、そのいろんな保険がかかってない車でもって事故が起きたと。は
い、そうです、はい、
でこれは修理工場に持ってって、こんだけ請求されました、払ってくださいっていうんではないんですよね。
あ、ではないです、まだ持っててないので。はい、
まだ持ってってない。
はい、
じゃあどうしたらいいかということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日は弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あなたの方の車の保険は、はい、今のお話だと車両保険入ってないってことですよね。
そうですね、車両は入ってません。
あなたの方は対人対物は入ってるけど、自分の車の損害を自分での保険で払ってもらうっていうのには入ってないと。だから自分の保険ではどうしようもなくて、あと弁護士特約とかっていうのは入ってるかどうか分かりますか？
ああ、まあ入ってないです、それも。
弁護士特約も入ってないと、自分で何とかするしかないんだ。
は
い、
そうですね。
なるほど。
はい。
それで、あと、その、加害者のその生活保護を受けてらっしゃる方、追突した方の側の人ですね。はい、この方は、今ご家族はどんなご家族構成なのかってことはお気になってます？
詳しくはちょっと分からないんですけど、うん、多分一人の方やと思われます。
何歳ぐらいの方ですか？
45ぐらいでした。
なるほど。で、生活保護を受けてらっしゃるっていうことは、はい、今は仕事はないのかな？はい、
そうですね。なんか入院をされとって、うん、その事故された時っていうのは、たまたまなんか病院へ行かないけなくて、うん、しょうがなく乗っ取ったって言ってましたけど、車に。本当は乗ったらいけないんですよね、生活保護を受けてる方っていうの
は。いや、いかんってことはないんですけど、
はいはい、
要するに自分の生活を維持するために仕事でどうしても必要だって方もいらっしゃるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、仕事があるってことはその分生活保護費もらえないんだけど、それから通院のためにどうしても必要だとかいうような時には、
ああ、はい、
ケースによったら車は持っててもいいですよっていうような裁判例もあるので、全部ダメですということではないです。
はい、わかりました。はい、
その乗ってた相手の車っていうのは、
はい、
価値はありそうなものでした？どうでした？
価値 しばないですね、全然。
結構古いもの。
はい、古い軽自動車でした。
ああ、じゃあ結構乗っている軽自動車だから、売ったってあんまり大した値段にはならないだろうって感じですか。
そうですね。
なるほどね。はい、あなたの車の損害、後ろ側のバンパーですよね、追突されたんだから。バンパーがへこんで、表面だけではなくて、中の鉄の部分まで曲がっちゃったと。
はい、そうですね。
で、あなたの車は、これは普通自動車ですか、軽自動車です。
仕事の車で、K のバンです。
あなた所有の車。
会社が所有の車です。
あ、会社所有ですか。
はい、そうです。
会社所有っていうことは、この事故 の、ま、の運転手としては被害者側だけど、法律的にはこの車の所有権は会社にあるわけだから、
はい、
あの物損、物的損害、物損とかって言いますけれども、物的損害の、はい、を受けた人場合の請求権者、損害賠償請求権者と言いますけれども、損害を受けた人が賠償してくれということはできるわけですが、
はいはい、
それは車の損害の場合は車の所有者なんですよ。
あ、はい、
で、そうすると先ほどのお話だと、あなたが乗っていた車は会社所有の車だから、
はい、
この場合の被害者は会社なんですね。
あ、はい、
そこはちょっと頭で整理しておいてください。
あ、わかりました、はい、
うん、だから本当だったら会社のそういう担当の人が相手に請求するということが原則なんです。
あ、そうですか、はい、わかりました。
ただまあ、そのいいか悪いかは別にして、会社としてはそういう業務で車を使う仕事だから、事故を起こった人にとりあえず窓口になれよっていう話なのかもしれませんけど、それは何か会社に言われましたか。は
い、会社がまあ自営業なんです。父親の経営してる会社です。
ああ、なるほど。お父さんが社長をやってる会社。
そうです、はい。
で、個人事業じゃなくて会社なんだよね。
会社です、はい。
なるほど、わかりました。だとすると、会社の損害を請求するんだけど、バンパーがへこんでバンパーのスチール曲がりましたということなんですけど、
はい、
フレームまで行ってました。フレームっていうのは車の本体部分。
ますね、そこも。それがもうくの字に曲がって、下にスペアタイヤがついてるんですけれども、はい、それもこうぐわっと押されて変な形に曲がってます、今の状態で。
それ自分で直せないでしょ。
まあ、もうそれは直せないんで、ええ、あのバンパーだけをちょっとへこみを戻して叩いて、
へこみって今おっしゃったフレームの曲がりなのか直せないですよね。
あ、そんなのはもうそのままですよ。曲がったままで乗ってます。
だけどそれでちゃんと走るんですか。
一応まあずっと5ヶ月間走ってます。
なんかあの見てないから何とも言えないけど、そこまで壊れてるのを車で走るのはちょっと危ない感じがするから、ちょっと私はそっちが気になりますね。はい、場合によったら整備不良で走ってること自体が違法になっちゃうかもしれないですよね。
あ、そうですね。
壊れた車で走ってちゃいけないってのは知ってますよね。
はい、わかります。
わかりやすく言うと、ヘッドランプつかない車で走ってたらダメだし、
はい、
ましてフレーム歪んでまっすぐ走りづらかったら、これはこれでダメだと思うんで。
そうですね。
それ確認してくださいね。はい、それが、私としてはまず気になります。
はい、
で、それをしていただくのと、あとその、はい、どのぐらいの損害かなと思って今お聞きしたんですが、バンパー部分だけのものだったら、
はい、
バンパーの中身がどうかなってもバンパー交換すればいいんで、そうそう高い金額にはならないから、分割して払ってもらえば、生活保護を受けてらっしゃる方でも月に何千円ででもね、1万円でもいいですけども、はいはい、ね、何回か分ければ払えるかな、それを考えてくださいって申し上げようと思ってたんですよ。だけど、
はい、
少なくとも直すのにどのぐらいのお金がかかるかっていうことの見積もりは取らないと、相手に請求できないじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
修理工場、ディーラーさん付き合いがありますよね。
あります。
それでこれ直すのに一体いくらぐらいかかるのかっていうことを、正確な見積もり取ってもらうと見積もり費用とか取れるかもしれないけど、
はい、
付き合いのあるディーラーさんだったら、内車自動車工場、ね、修理工場さんだったら、
はい、
こんくらいかなっていうことは教えてくれると思うんですよ。こことここをこう直すのに大体このぐらい費用がかかってと。で、それで目処を立ててね。
はい。
一遍立て替えられるもんならば、会社で一遍出して直しちゃって乗った方が安全ですよね。
そうですね。
で、それで、加害者の人に修理代金これだけかかったから払ってくれと。で、ないしは相手と話ができるんであれば、こんくらいかかるっていう概ねの見積もりを取ってね。取った上で修理する前に、その人と話をして、修理代金これこれいくらいくらかかりますと。で、それについては一括で払えないから、はい、月々1万円の10回払いとか20回払いとかね、はい、そういう約束の書面を作ってね、
はい、
それで払いますって約束してもらってから一遍こっちで立て替えて、それで請求するっていうような段取りにするのがいいと思うんですよ。で、
わかりました、
はい、いずれにしてもその病院を通ってらっしゃって生活保護を受けていて、車はご本人のなんですよね、加害者の。
そうですね、はい。
だからそれが 看過できるお金に換えられるんだったらそれで払ってもらうとか差し押さえるとかっていうことを考えましたけど、はい、どうも聞くとほとんど価値がないもんだから
そうです、ね
はい、あんまりそれやっても向こうが困るだけでこっちにお金にならないんだったらますます状態悪くなるんで、うん、意味ないかもしれないから、ねはい、やれる方法としてはこのぐらいの損害がかかりましたよ、はい、修理代金これだけですよと分かった上で、はい、じゃああなたはどうやって払えるんですかっていう話を具体的にしてね、はいはい、こちらで納得できる範囲でね払ってもらうと払ってもらわないと比べたら、はい、ちょっと時間がかかってもずっといい話なんで
そうですねはい、うん、分かりました。
収入がどのぐらいあってどのぐらい払えるかっていうことも説明してもらえばいいんですよ。
ああはいはい。
生活保護費いくらもらってて、はい、でさっきあのご家族はって聞いたのはそういう意味もあって聞いたんですね。いくらもらってて何人で生活してるから、はいはいはい、どんなに切り詰めたってこれだけは生活にかかりますよねと、
はいはいはい、
ご飯も食べずに借金返せとは言えないわけだから、はい、
そうですね、
はいうん、切り詰めたとしてもこんくらいかかるからじゃあ月に5000円払えますとかね、はい、その辺のことを具体的に話すのがいいと思うんです。でそのためには修理にどのぐらいお金がかかるかっていうことをちょっと目処を立ててから早めに行ってできるだけ具体的な話をしないと、
はい、
単に払ってくれよっていうだけだとうん払う払う今ちょっとお金ないからごめんとか言ってまた一つ来たっちゃうじゃないですか。
そうですね、もうそういう状態なんです今、うん、
それよりは具体的な数字持っていってじゃあどうこの金額を払ってくれるんだと、はい、この金額に不満があるのかと例えばその修理代金高すぎるっていう人もいるかもしれないじゃないですか、
はい
でそうじゃないんだよっていう根拠もちゃんとこっち作ってねでその全額は認めさせて間違いないねと、はい、じゃあそれをどういうふうに返すかっていう話をちゃんとしてくれと、はい、してくれたら分割でもこっちは認めるからっていうような段取りで話をしていくのがいいと思いますよ。
わかりました。 あとですねあの、はい、書面って言われてましたけど、うん、書面はどういうふうに作るんですちゃんとしたその弁護士さんが作るみたいな書面が必要なんですか。
いや別に弁護士が作る必要はないのでいついついついつの事故先方は追突してこっちが追突されたということですね、はい、加害者被害者、
は
い
そうですね
はい、で 100% 先方が悪いと、
はい、
でそれによってこっちに生じたこの自分のこちらの会社の車の損害は修理代金いくらいくらでそれをいついつから毎月末日ですわね、はい、おそらく、はい、あの15日でもいいけど限り何回に分けて毎月いくらずつ払うというような約束をするんですね。で、はい、分割払い1回っていうか2回怠ったらとか2回分になったらとかっていろいろ書くんですけど、はい、たら一括で払うっていうようなそういう約束も入れることが多いですけどあとポイントはこっちがあなた個人じゃなくてこっちの当事者は会社だっていうことをまた思い出してくださいね。
ああそうです、ね、
あなたの車じゃないから、
はい、そうですねはい、う
ん、でそれでちゃんとサインをしてハンコを押せば修理代金いくらいくら払うと言ったってことになりますから。
はい、わかりました。
もし、わからなければ、いろんな相談窓口行かれてもいいですし、はい、交通事故の示談のやり方とか、ものを書いた本がね、本屋さんにいっぱい置いてあるし、インターネットで調べても出てきますから、はい、そういうのを参考にされると手軽かもしれない。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、
もしもし？
はい、はい。
修理工場じゃないから、あなたはわかんないんで、はい、と思いますけど、おおよそどのぐらいなもんなんですか？
20万ぐらいそれまでぐらいやと思うんですが。
大きいのか、はい、なるほどね。5ヶ月って言いましたよね。
そうですね、はい、
であなたの中ではだんだんだんだんと相手の態度が不誠実だっていう気持ちで怒りがどんどん大きくなってんじゃないのかな。
そうですね、はい、
ところが相手の方からするとだんだん問題は小さくなってんですよね。
はいはい、
だから最初の時のお互いの気持ちと今のお互いの気持ちではかなり開きがあるんですよね、は
い、そうですね。
だからあなたの側からすると請求しているうちに相手の批判に対する批判の気持ちがどんどん強まってくるんですよ。
はい、そうですね、はい、
相手からすると私が生活保護を受けてるのにミスはミスだけどうるさいわねってどんどんそっちの気持ちが強くなっていくと思うんです。ですからなるべく早い方がいいんです。こういうことはお互いの気持ちが全然こう、はい、乖離してしまうとね問題が捉え方が全く違いますからね。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
わかりました。
トラブルは長引くと心の中ではどんどんどんどん深刻な問題になります。